武井泉の赴くままに。さあ始まりました、武井泉の赴くままに第108回放送です。まずは一曲聴いていただきましょう。裏口逃亡劇で七子。
やだやだ違う、同じ顔だね。僕の皮肉で喜ぶ姿にごめんなさい。この後どっかでお茶でもしないかね。ないわもっとんから、
この番組は毎回様々なゲストをお迎えし、僕武井泉の感性の赴くままに、心の矢印が指し示すままに、時には楽しく、時には熱く、そして時には真面目にお送りする番組です。改めましてこんにちは、武井泉です。そしてというところなんですけれども、ごめんなさい、今回も香里ちゃんはお休みです。本当にモデルの活動が充実しているようで、まあ時々こうやってね収録もお休みしているわけなんですけれども、別にアシスタント卒業とかではないので皆さんご安心くださいね。その分、彼女のツイッター等でとてもねモデルの活動をしているんだろうなという画像がたくさん上がっているので、気になる方は、高瀬香里のツイッターアカウントをフォローしていただいて、彼女の活動を見ていただけるといいのかなと思ったりしています。はい。そして7月後半になりました。そろそろ梅雨明けかなっていう頃合いですかね。梅雨も明ければ夏ですよ皆さん。夏といえば、まあ前回の放送でも海だなんて言ってましたけれども、まあ海もいいですけどプールもいいですよね。海とプールって根本的になんか楽しみ方が違う気がしますよね。海はなんだろうな、そうやっぱり波の音とかその磯の匂い、それを楽しみに行くところですかね。あとは海の家の食べ物ですか。あれなんであんな美味しいんですかね。ただのなんだろう、普通の醤油ラーメンが激うまだったりしません？なんでもないホットドッグが美味しかったりとか、焼きそばね、なんだろう、あとやっぱり、あでもこれやっちゃいけないんですけど、ビールねこう泳ぐ前に飲むあの海辺のビールってなんであんな美味しいんですかね。誰かちょっと原因を探ってくださいあなんてね思うんですけれども、あとはやっぱりプールはねやっぱり泳ぎたいですよね、水の中で。はい。そしてやっぱり一番いいのはやっぱり水着のお姉ちゃんですよね。はい。いいですね。いいですよ、誰か僕と一緒にプールとか海とか行ってくれる水着のお姉さん募集してるんで、水着のお姉さん募集って変な話ですけどね。はいはい。まあ、そんな7月後半ですよ。はい。番組では、皆様からのコメントや、いいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンや、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは、武井泉の赴くままに、7月後半も暑い中も、赴くままにスタートしていきます。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2019開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2019年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、 皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
ゲストコーナー。はい、ゲストコーナーなんですけれども、今回もゲストはいないんです。ごめんなさい。ですが、前回の配信でもお伝えしました通り、質問箱へ届いた皆様の質問へ答えていきますので、最後まで聞いてください。まだね、質問が5個残っているので、ちょっと答えきれるかどうかわからないんですけれども、最後まで聞いてくださいね。はい、ということで早速答えていきたいと思います。まず1つ目、じゃじゃん、おすすめのラジオ番組を教えてくださいませ。なんかこの人の好きなラジオ番組も書いてありますね。私はブルー、あーなんて読むんだろう、 BRUNCH、 なんて読むのこれ、わかんない、ブルーンチュー、わかんないスタイルと、あと貴族の時間、和牛のモーモーラジオが好きですと、ご丁寧にね、好きな番組まで書いてくださっているんですけれども、ラジオおすすめ、まあ職業柄というか、割とね、運転中ラジオを聞くことが多いんですけれども、おすすめの番組というか、ラジオ局が固定ですかね。東京 FM を聞くことが好きで、だからもうずっと垂れ流し?変だな、表現が。ずっと流しっぱなしで東京 FM を聞いてますね。だから、早朝が、今、鈴村健一さんってわかりますかね、声優の方。仮面ライダー電王のリュータロスの声とか、マニアックですかね。はい。あれですよ。ガンダムデスティニー。わかります?ガンダムデスティニー。機動戦士ガンダムデスティニーの新アスカの声やった人とかね、その人なんですけど、がパーソナリティを務めている番組の、ワンモーニングっていう番組を聞き、それが終わったら今度、住吉美紀さんのブルーオーシャンを聞いて、それが終わったら、アーティストのラブさんですかね、の番組名忘れちゃった、を聞いてっていう、その流れがなんか日課になってますね。で、仕事終わり際がね、あれなんですよ。そのまま東京 FM で、スカイロケットカンパニーっていう、今も芸人さんかな、マンボウヤシロさんと、あと、浜崎美穂さんでしたっけかね、の番組を聞いてます。あ、ね、その中で、やっぱり東京 FM なんですけど、面白いなって思うのが、深夜のラジオで一個ありまして、ラジアンリミテッドフライデーっていう、山ちゃん、DJ、山ちゃん、フルネーム忘れちゃった。調べてください。それがね、面白いですね。独特の見解でいろんなことを話していって、下ネタもあったり、あとはアーティストさんなんかも出ていて、そのラジオの中で、そのブレイクの、これからブレイクするよ、みたいなアーティストさんを紹介していたりもするので、そういうアーティストさんを見つける番組になったりもするので、夜中起きていられる人は、金曜の深夜1時ぐらいからやってんのかな?聞いてみたらいかがでしょうか?はい。こんなもんで。どうですかね。はい、では次の質問行ってみたいと思います。じゃあこれかな、これに行きましょう。じゃじゃん、役者を始めたきっかけは。これは結構聞かれますね。だいたい最近客演させてもらうことも多くなったりして、そこでの出会った役者さんなんかにはだいたい聞かれてるんですけれども、まあみんな同じように、まあ同じよって言ったら当たり前なんですけども、同じことを話しているのが、まあ僕は高校演劇とか触れてこなかったんですね。役者を始めたのがそもそも26歳の時。今が41なので5年前とかになるのか、なんですけれども、演劇とかそういう世界に興味はあったんですよ。ただ、ほら、その頃って今ほどネットがね、普及していなかったので、演劇、その頃というかもう20歳前半ぐらいから興味はあったんですけど、何をどうやったら演劇始められるかわからないままずっと時は流れていたんですけども。そんな中で、一番最初に僕がお芝居を始めた、お芝居、まあ舞台に乗ることをきっかけとした団体さんがあるんですけれども、明けのミュージカルという、今もある団体さんですけれども、その団体さんが、公演終わりましたよって記事が街の開放に載ってたんですよ。あるじゃないですか、街の開放、無料配布で配られるやつ。それに、いついつ公演終わりました、ありがとうございましたみたいなのが記事がありまして、を自分の街でこんな団体あったんだっていうのを知るわけですよ。そしたら、これ通えるじゃん、ちょっと問い合わせしてみようかっていうところで始まり、まああれよあれよと、そこに入団して、だからたまたま最初がミュージカルだったんですよね。別にミュージカルをやりたかったわけじゃなくて、お芝居の世界に興味があって そしたらたまたまミュージカルだったという。だから、もしそこでアケネミュージカルっていうミュージカルの劇団と出会ってなかったら、クリエっていうミュージカルの劇団で、ね、ミュージカルやってなかったかもしれないですね、僕は。そう思うとなんかありがたいなという縁があっての、お芝居の始まりですかね。そんなところです。はい。次の質問いきましょうかね。じゃじゃん。また、お芝居のつながりなんですけれども、一緒にお芝居をしてみたい方いますか？まあ、これはいますよね。たくさん。どこから話せばいいんだろう。そこから来るかっていうのだと、やっぱり、そのテレビとかに出られている大御所俳優さんっていう方とは芝居してみたいですよね。例えば、西田敏行さん、釣りバカ西とかの、あの方とか伊藤史郎さんとか、どういう、なんだろう。もちろんね、経験がある方々なので、お芝居は上手いんでしょうけど、どういう気というか、オーラというか、エネルギー感を持っているのかとか、すごい興味あるんですよね。武田鉄矢さんとか、そういった大御所の方はやっぱり、まあ、叶わない夢なのかもしれないですけれども、そういう方々と芝居をしてみたいなっていうのは、ありますよね。あ、まあそういう方々というか、その、一つ、チャンスというかあれなんですけれども、創造市場さんの出身の劇団役者さんで、沖縄国際映画祭でレッドカーペットを歩いた人がいるんですよ。茨城県出身の、役者さんで。その方と、もう共演したら面白いのかなっていう、萩野屋さんという方なんですけれども、ね、エキストロという映画で主役をしています。どこの事務所に所属するとかではないんですけれども、劇団創造市場で役者をやっている方なんですけれども、よかったら皆さん検索して映画の方もご覧になられたらとてもいいと思います。そしてあとは、アマチュアというか社会人劇団で言えば、やっぱりそうですね。誰かなぁ。まあ、たくさんいます。個人名を挙げてもね、きっとね、あの人かなとか、わからない方もいるので、まあ、あえてここでは挙げませんけれども、います。たくさんいます。とにかくいろんな人と共演をしてみたいですね。その都度自分が成長できたりするので、客演の機会はどんどんしていきたいなと思っている所存であります。やばい。3つしか答えてないのに、あと2つあるのか。時間が差し迫ってきてしまったので、このまま次のコーナーにも続いてしまおうかと思っていますので、後半もお聞きください。では、このあたりで一曲聴いていただきましょう。前回に引き続き、劇団クリエの銀河鉄道の夜の中からの一曲になります。星巡りの歌、お聴きください。
ミュージックゼロチャンネルお聴きの皆様、ハモンのボーカル斉藤陽太です。斉藤陽太の知りたがりソン、この番組は知りたいことをテーマに斉藤陽太目線で掘り下げていくトークバラエティです。私が対話したインディーズアーティストを紹介する先出しインディーズアーティストのコーナーや、もっと知りたいあなたに送るもっと知りたがりソンなど30分間盛りだくさんの内容です。ぜひ皆さんお聞きください。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、前半に続きまして質問箱の質問に答えていくコーナーです。はい、ではでは時間もないことですし、早速質問に答えていきたいと思います。質問は2019年の上半期を振り返ってみるとっていう質問ですね。まあまあね、7月ですしね、こういう質問も来るかなっていうのは予想はしていましたけれども、まあ上半期振り返ってみるとって言っても、まあ結局何をしていたかというと芝居なんですよね。3月に、劇団クリエの星の王子様のひたちなか公演がありまして、まあいい公演でしたね。本当になんだろう、劇団クリエに関わらせてもらってからもう十何年経つんですけれども、その中で何本かの舞台に立たせていただいたわけなんですけれども、その何本かの中でも最高傑作だったんじゃないかなっていうぐらい、作品としての完成度はもちろんですけれども、僕のお芝居の個人的な納得感っていうんですかね、出来不出来はね、その周りの方が評価してくれるものなので、自分でよくできたとかできてなかったっていうのはちょっとね、言うのも変かなと思うんですけれども、その役を突き詰めた上での納得感、相手役と舞台上で言葉を交わしたセリフではなく、その本当に自分の言葉として、相手の言葉として受け止めたそのシンクロ感、あれは過去最高、多分あれを超える芝居はそうそうないかもなっていうぐらいいいものでしたね。まあ見られた方はラッキーだし、来られなかった方はちょっと悔しい思いをしていただければの、まあ DVD と持ってるので、気になる方は言っていただければ個人的な貸し出しもしますし、YouTube とかに上がるかな、上がってないかな、ちょっと劇団クリエで検索していただけると過去の動画とかもたくさん上がっているので、その辺をチェックしていただけたら嬉しくもあります。武井こんな芝居やってるんだ、劇団クリエってこんな劇団なんだなっていうのを、垣間見ることができると思います。もちろんお芝居は生物なので、生物で客席に座った時に舞台上から出る演者のエネルギーみたいなのがあるんですよね。肌でしか感じられないものってたくさんあって、それ含めての舞台なので、映像だとね、そのあたりがちょっと伝わりきれないので魅力は半減してしまうんですが、それでも見てもらえると嬉しいかなって思います。そしてその後6月ですよ、つい先日ですね、劇団創造市場さんの不思議の国のアリスへ客演させてもらったわけなんですけれども、この舞台がね、今までやったことのないようなスピード感とテンションの役でして、劇団クリエの中だと割と落ち着いた役を振られることが多いんですね。まあ年も年ですし、そんな中だったんですけれども、まあ不思議の国のアリスの中の登場人物ですから、まあね、その狂気じみてたりテンション高かったり早口だったりするような役だったんですけれども、すごく身になったなぁと思いますね。その役をやることによって役者としての可能性というか引き出しがとても広がった、増えた、そんな、ありがたい舞台でしたね。まあそんなわけで上半期もずっと芝居してました。プライベートはというと相変わらずですよ。はい。まあ、相変わらずですよ。相変わらずなんですよ。察してください。ずっと言ってますよね、番組の中でもね。本当もうあれですよ。心の底から自分のシータが空から降ってくるのを永遠と待ち焦がれている痛い41歳です。はい。でも最近気づいたんです。シータはパズーが好きなんです。僕はパズーになれないんです。汚れちまったからさ。はい。という下半期、上半期です。はい。じゃあ次の質問。次はラストの質問ですね。はい。ちょっとこの質問、長くなるかな。10代から20代、20代から30代、30代から40代で、それぞれ変わったなぁと思うこと、かっこ、感じ方の変化など、かっこ閉じ、があればお聞きしたいです。これは結構壮大なテーマですよ。あと3分ぐらいで話せるのかという話なんですけれども。そうですね。10代から20代。まず10代。学生でしたね。学生の頃は、何もやっぱり世間分かんなかったですね。何も分からなかったし、夢見がちだったし、なんだろうな、何も根拠もなく生きていたというか、他力本願で親に迷惑ばっかりかけて、その、ネガティブな感じで。そう、 中学生ぐらいまでいじめられっ子だったので、世界の見え方が本当にね、その違かったというか、ひねくれていたというか、まあ、そんな感じですかね、ざっくり言うと。20代もひねくれててネガティブだったなぁ。でも20代で大きな転機があるんです。それは、お芝居に出会ったことですかね、舞台に。で、それまでは、割とね、いろんな趣味に手を出してたんですよ。例えば、バンドもやってましたね。スノボをやったりとか。でもね、全部、すぐ飽きちゃったんですよ。で、何も長く続かなかったんですけど、お芝居に出会って、お芝居やったからもう15年ぐらいやってますからね。その、続けようと思った動機が、こんなにも難しくて、こんなにもうまくいかなくて、こんなにも楽しいことって他にないぞと思って、のめり込んでいくわけですよ。それで今、こうなったかなという。で、そのあたりからやっぱり、お芝居ってほら、一つの目的に向かってもう本番を成功させるという前提で、向かって稽古を積んでいくっていう、稽古を重ねていくという前提があるので、そのあたりからやっぱり、あといろんな人に出会えますからね、ポジティブに自分がなっていくという変化の20代はその、大きな変化の20代でしたかね。そして30代なんですけれども、30代で、30になった年かな、で劇団クリエと出会うんです。そこからまた一つの転機になりましたかね。そう、劇団クリエという劇団は、子供がたくさんいるんですね。で、その中でとても前向きな人たちが、トップに立ち、みんなを率いているという団体さんなんですけれども、そのマインドがやっぱり素晴らしくてね、そのポジティブさ、必ずいいものを作るんだという、その気構えというか、そこはだいぶ感化されて、影響を受けて、今の自分が形成されてきたかなというところではあります。そういう意味でやっぱこの30代の10年間っていうのは、今の40代の自分を形成するために大事な10年だったなという、この10年、クリエに出会わなかったら、自分どうなってただろうなーって想像するとちょっと恐ろしいものがある感じはしますね。そして40代の今なんですけれども、まあその劇団クリエというものに出会った自分を経て、今、まあお芝居というものにどう向き合うかというところにいますね。まあ、お芝居、もう人のためにやるという感じですかね。その来てくださるお客様のためにやる。一緒に出る共演者のために、自分が何ができるのかを考えてやる。そしてその先で、その共演者の方とかお客様が喜んでくれたものが自分の喜びになるという今日、というところが今、自分のお芝居をやる原動力になっていて、それが今ですかね。これからね、お芝居に向き合っていく中で自分がどう変わっていくかわからないんですけれども、このままね、人のために一生懸命やれる自分でいつまでもいられたらいいな、なんて思っていたりします。以上です。これでなんとか質問全部答え終わった。ありがとうございます。ほんと質問くださった皆さん、ありがとうございました。またね、こういう企画は定期的にやっていって僕を知ってもらえたらなと思ってますので、質問箱への質問お待ちしております。はい、ということで質問箱へ答えるコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆さん、こんにちは。DJ テリーです。DJ テリーのこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれの貴重な時間を大切に楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。一押しアーティストをタイムセールのようにご紹介するコーナーや大喜利コーナー、そしてゲストを招いてトークを繰り広げたりする夢こんもり盛りだくさんで、またとないこのチャンス、悩むなら聞くしかない、聞くなら今しかない、聞いてしまえホトトギス、まさにこの時この時間この瞬間、ぜひ皆さん聞いてください。よろしく。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、ギャビー地下現場。
だって楽しむのがダンスのテーマ、何も気にしないで楽しめばいい、全開でテキーラでみんなで乾杯、したならばフラフラで音に大、何も気にしないで遊べばいい、全開でスモークビーエビーデイエイエイ、おいでよ地下現場へ、イエイ。 I need a girl and high grade weed、 マイク握ったならポンでビート、飲みたい人たちは飲んでいい、
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、 ギャビー地下現場。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、エンディングでーす。はい、エンディングではまたね、前回も、告知しましたけれども、かおりちゃんが、我らがかおりちゃんが出演している動画の告知をしていきたいと思います。前回に引き続き僕の LINE に届いた全文を読んでいきたいかと思います。今日は高瀬さんはお休みです。武井寂しい。俺がなんか腹立たしい。で、ここで宣伝します。この度、高瀬かおりはあの雑誌で有名なゴルフダイジェストのオンラインで茨城県のゴルフ場を紹介させていただいています。第4話まで続くので楽しみにしてくださいね。今回は動画なので茨城の方言を話す姿と可愛いゴルフウェアを着て動く高瀬を堪能しやがれ。ぜひ皆さんご覧くださいということです。はい、本当にね、多分あれですよね、僕とかはラジオの収録でたまに香里ちゃんに会って動く香里ちゃんを見ているんですけれども、リスナーの方ほとんどは声だけ、画像だけ、そして画像もね、香里ちゃん自撮り顔しか上げないんで全身って見られないじゃないですか。この動画香里ちゃんの全身をくまなく堪能できるんで、ぜひぜひ見てください。茨城県の方言なんかもね、解説しています。この方言はこういう意味だよとか喋ってたりします。そしてゴルフウェアで動く香里ちゃんも見れます。まあね、モデルもやってるしお綺麗な方なので、それをたっぷり堪能していただけたらと思います。もしかしたら、第4話まで続くということなので、この収録の時点だと1話しかまだ出来上がってないんですけれども、配信の16日過ぎには2話目3話目も世に出ているかもしれないので、ぜひぜひチェックをしてみてください。彼女のツイッターアカウントなんかを見てくれたらいいのかな、きっと。一応承諾を取って大丈夫だったら、ツイッターアカウントをホームページの方に貼っておきますので、彼女のツイッターアカウントをフォローして活動内容をチェックしてみたらいいのかなって思ったりしています。はい、番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。はい、そうですね、こちらの、ミュージックゼロチャンネルのツイッターアカウントもフォローしてください。そうすればこのミュージックゼロチャンネルという、チャンネルの中でどんな番組がやっているのかっていう番組紹介のツイートが流れてきたりするので、それでたくさんの番組を聞いていただけたら嬉しく思います。はい、それではもうお別れの時間になってしまいました。今日かおりちゃんいなかったんで、ちょっとね、寂しい思いをした方もいるかもしれませんけれども、きっと次は来るかな？来ると思いますので、ぜひぜひお聞きくださいね。それではお別れの挨拶いきます。皆さん準備はいいでしょうか？いきますよ。せーの。赴くままに。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。